皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。おい、今日はですね、冒頭は結婚相談所絡みの話をします。僕自身の近況でもあるし、あとまあちょっとぼやきみたいなのもあるし、でね、相談所の話と言いつつ、それにとどまらないというか、もうちょっと本質的って言ったらちょっとカッコつけてるかな。そんな大層な話ではないんですが、普通に、相談所の中身っていうよりは、なんかこう、もうちょっとあり方っていうのかな、大事なことというか、その生き方にも、関わるような話にね、なっていくんじゃないかなという気がしております。まあ、ちょっと聞いてくださいよっていうね、話も、していければ嬉しいです。で、後半がレターもね、ご紹介させていただいて、夫婦のね、相性って、ね、結婚相手、向いている結婚相手の相性っていうのはなんかどういうね、ことでしょうかっていう、ような、レターにもね、お答えしていきたいと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。はい、まず前半の結婚相談所の話なんですが、まずね、まあ、僕らが所属している IBJ、てか結婚相談所ってね、なんか、こう知り合いとかね、興味ある人は知ってると思うんですよ、仕組みを。でも、興味ない人とか、初めて聞いたみたいな方からすると、まずそのなんか仕組みがわかんないですよね。僕ら結婚相談所始めましたって言っても、なんやろ、僕らの中だけでとどまらず、その連盟っていうのがあるんですよ。まあ、それが IBJ っていうね、広告とかでもね、森かすみさんのね、広告で IBJ とかでね、電車とかでもあったりするんですけど、その IBJ っていう連盟に所属しているわけですよ、相談所として。で、僕らの相談所に所属していただくと、じゃあ出会いはね、誰と出会えるんかっていうと、その連盟 IBJ に同じく所属している相談所の全国の会員さんと自由にマッチングできますよっていうことで、会員数自体は10万人を超えてるんですけど、まあ男女半々やとしても5万人のお相手が全国でいて、その方とマッチングするっていう、まあそんな仕組みになってるんですよね。だから全国にその IBJ っていう連盟に所属している相談所っていうのがいっぱいありますと。で、ヒロイン婚活塾、僕らの相談所のヒロイン婚活塾っていうのはそのうちの一社ですということなんですけど、全国にね、このね、IBJ 所属、IBJ という連盟所属の相談所だけでも、最新がですね、4788社あるんですよね、全国に。4783。結婚相談所、その IBJ 加盟している相談所だけでもこんだけあるということで、まあ、多いか少ないかっていうことなんですけど、まあ、結構多いような気もするし、でもね、実はね、市場からすると、まだまだね、増やしていきたいっていう IBJ の方針があったりするんですけど、まあ、それぐらいね、あって、規模感的に言うとね、僕ちょっと調べてみたんですけど、すき家と、吉野家と、松屋、この牛丼大手3社を全部足すと、割とこの IBJ の4700、まあだいたい5000ぐらい、5000店舗ぐらいの規模感のイメージみたいです。ね、なんかこう街歩いてたらすき家とかね、松屋とか出てくるじゃないですか。あんな感じ。はい。で、それぐらいね、相談所というのはありますよということで、で、横のつながりっていうのもあって、まあ大事にもしてるんですよね。連盟としても。ねえ、まあ一人でね、開業して、個人事業でね、されてる方とかもたくさんいるし、僕らもね、その一社でもあるんですけど、まあやっぱ個人でやってると、悩み事もね、あったりとか、モチベーションとか、こうもっと磨いていくために、アドバイスし合ったりとか、まあそういうね、横のつながりっていうのも大事にしてってっていうので、なんかこう、イベントっていうか、な行動同士がね、交流できる機会っていうのもあったりして。で、この前それにね、行ってきたんですよ。 これまでなんかオンラインでちょろちょろっと話すぐらいはあったんですけど、なんかね、関西の大きな合同イベントみたいなのがあって、そこにね、顔を出してきました。これ、写真、まあ、サムネにしてるかな。うん。ちょっとサムネにね、じゃあ写真、やりたいと思うんですけど、関西の合同デーっていうことで、今回もね、200社近く、集まってっていうイベントでした。で、なんやろな、まあ、すげえぶっちゃけだし、これを言うのがなんかどういう影響あるんかなとかも気になるし、で、別に他の相談所をね、なんかこう、否定するとか、なんか落とすとか、そういう意図は全然ないんですけど、っていうちょっと前置きも挟みながら、まあ、でも僕自身感じたこと、と、あ、そうね。感じたことだし、最近その相談所の、リニューアルっていうか、まあ、僕自身その皆さんのね、アンケートも、させていただいたんですけど、生き方とか大切にしていることを見直す中で、僕らの相談所の価値って、ほんまの価値ってここだよね、みたいなのが、すごく明確になって、で、それをもとにホームページね、ちょっと写真撮ったりいろいろしたのもあって、大幅、リニューアルというか、そのよりこう大事にしていることが分かりやすくなったっていうね、なんかそんな、リニューアルもして、またちょっとね、いろいろ動画もねアップできると思うので、YouTube なんかでもね、お知らせしたいと思ってるんですが、そんな経緯もあって、で、今回のそのナコード同士の交流もあって、あーってなんか感じたこともあり、まあ、その話をねしたいと思います。なんで、あくまでも僕が個人的に感じたことですよっていうね、前置きはさせていただければと思います。なんかどこかをね、否定するつもりは一応ないですと。っていうことなんですけど、まあ、そのイベントでは、まあ、人数も多いんでね、グループごとに島になって、机をね、囲んで、まあ、こう、時折グループトークもしながら、全体のその資料も見ながら、前でね、話してる人がいて、それを聞きながらみたいな感じやって、まあ、交流もねちょこちょこさせてもらったんですけど、なんつーかな、その相談所何年もやってますとかね、相談所十何年やってますとか、他の相談所でもナコードやってたんでキャリア20年ですみたいな人もねいたりとか、まあ、いろんな方いらっしゃいました。開業して数年ですみたいな人もいたし、で、いろんな方いるんですけど、なんかね、言葉選び難しいな。なんつうかな。まあ、一言で言うと、結婚がゴールだなって思いました。成婚大会がゴール。いかに入会してもらって、いかに大会してもらうか。大会っていうのは成婚して、ご成婚して大会するかっていうのが、やっぱ大事なんだろうなっていうのがすごく全体ってその前者話したわけじゃないですけど、僕グループで話した雰囲気だとすごく感じましたね、その、スタンスが。まあ、結婚相談所って入会した時にお金、いただくのと、あとは所属している月、会費っていう形で、月額費用があって、で、成婚ご成婚したら成婚料ということで、まあ、いわゆる成果報酬ですよね、成婚のためにもちろん入会してるのはもちろんそうなの で、その成婚ができましたってなったら大会時に、費用を支払うっていう構造に、ね、なってるんですけど、なんかやっぱり結婚相談所の視座っていうか目線が入会してもらって、で、大会してもらうっていう。結婚がゴール。成婚大会がゴールっていう、そこまでしか見てないんですよね。だから僕らの相談所ってほんま特殊やなと思ってて、僕ら全然結婚ゴールじゃないんですよね。成婚大会ゴールじゃなくて、むしろスタートで。っていうか、そうじゃないですか。夫婦関係って、結婚してからが本番だし、結婚してからが長いですよね。多くの場合何十年ってあったりするわけで、その中でいろんな 愛も育んでいくし、二人のね、乗り越える試練もあったりしながら、家族の絆とか、夫婦の愛とか、ね、気づいていく。まあ、それがね、で、そして人としても成長していく。人と一緒に生きるっていうのをやっていくっていうのが結婚かなーって思ってるので、だから、結婚は、結婚相談所の活動としては結婚がゴールというか、結婚相談所の活動としては、成婚大会が一つのゴールなんですけど、もうあくまでも人生っていう視点で見たら、もうスタートでしかない。で、だから僕らの結婚相談所では、その結婚はゴールじゃないよって。で、人生どうやって生きんの？あなたはどうやって生きたいの？どんなあり方で生きたいの？で、人とどうやって生きたいの？っていうところを、もうずっとやってて。で、結婚してこんな生活をしたい、結婚相手とこんな関係を築きたいって思ってるなら、じゃあこの婚活の段階からその自分でいられるように練習していきましょう。自分自身も成長していきましょう。お見合いとかデートとかね、たくさんの人とお話ししたり関係築いたりする中で、今までの自分の通りじゃなくて、もっとこうありたい、こうしたい、こう生きたいっていう自分をどんどんどんどん練習してね、その自分でコミュニケーションを取っていけるようになりましょう。で、そしてその自分で結婚していって、で、結婚後もその関係をね、二人で築いていけるようにね、やっていくっていう、ね、まあ、そういうことをね、大事にしてるわけですよ。うん、っていうことをね、そのグループの中でもね、まあ、簡単にではあるんですけど話したりもしたんですが、あんまりピンときてなさそうでなんかちょっと寂しいなみたいな、あ、そうそう大事ですよねみたいな、そのなんか条件がどうとか、なんか何、もっとモテるためにはこういう工夫した方がいいですよとかね、そういうことじゃなくて、もちろんね、マナーとか TPO 大事ですよ、大事なんですけど、なんかそればっかりね磨いて、なんか、いかに選んでもらえるようにするかとかじゃなくて、もうそんなのどうでもよくて、むしろね、どうありたいかですよねみたいな話ができたらよかったんですけど、まあやっぱり相談所もいろいろですよね、そういうわけでもなく、うん、そうなんですかみたいな感じで、へーみたいな感じやったんですけど、まあそうなんですよ。だからまあやっぱちょっと特殊な相談所やなとかは思うんですけど、でもぶらすつもりはないし、ほんまに生き方、どうありたいかが大事、結婚後が本番なので、あなたはどう生きたいんですかっていうのをね、婚活を通じてやっていくっていうのが、まあ本当に僕らのね、この、まああえてこの結婚相談所っていうね、業界に、でやってる、もしかしたら、なんか意味なのかもしれないですね。僕らにしかできないことがここにあるなっていうのは、あ、そうそう、だからそれをね、それも感じたので、寂しいなっていう気もちょっとしたんですが、いや、これはうちにしかできひんぞっていうのが逆に自信とか、モチベーションにもなったかな。うちらがやらんかったら誰がやんねんみたいな、ところ。もうこの業界自体ね、変えていきたいなぐらいにもね、思いました。いや、っていうのもね、なんか他の相談所さん、で全部じゃないですよ。全部じゃないですけど、なんか、もう何年も所属してやってるとかね。いいんですよ。いいんですけど、もう結婚相談所入って3年婚活してますとか、10年やってますみたいな。10年所属し続けられる会員さんもすごいタフだなって思うんですけど、なんかもうそもそも、ね、それって、じゃあなんかプロフィール写真ちょっと変えてみましょうかとか、髪型変えましょうかみたいなアドバイスって、なんか本質的じゃないと思うんですけど、でもなんか、ねえ、なんかそうやって、長期間在籍している人がいたり、お見合いね、成立しないですみたいな会員さんもね、いるらしいんですよ。うちはもう 100% 成立してますけどね。なんかお見合いすら成立しないってもちょっとありえないなとか思っちゃうんですけど、ちょっとなんかそういうのも聞いたりして、なんか、ね、もっと会員さんのことを大事にね、してほしいなとかも思って、まあ、これちょっと愚痴なんですけど、まあまあまあそういうね、ことも、思いまして。いや、だからね、ほんまにね、結婚相談所って YouTube やらで発信してはるところもあるんですけど、 なんかこの発信で目立ったりしてる相談所さんとかって、なんかね、その婚活ランクみたいな、なんか婚活診断みたいなとか、こう、入会前のフック、その興味持ってもらうために、そんなんやったりしてるんですよね。その発信として。で、ランクって何かっていうと、まあ、ほんまに残酷にあなたは A ランクです、B ランクです、みたいな診断ができるんですよ。自分の、なんかその、各社いろいろだと思うんですけど、その年収とか、身長とか、性格的なところとかをいろいろポチポチ入れたら、総合評価されて、あなたは婚活の需要が A ランクですとか、B ランクですとか、C ランクですとか、D ランクです、E ランクですとかね、あって、うん、そう。なんかそういうのを診断させて興味持たせるみたいな、こう、やり方もあったりするんですよね。で、診断も、だからなんでそれしてるかっていうと、その診断して、じゃあ私は B ランクですってなったとするじゃないですか。身長やら年収やらいろいろ入れて。で、B ランク、年齢とかね。そういう情報ですよ。入れて B ランクですって出て。で、じゃああなた B ランクですよね。じゃあその B ランク、相手も B ランクやったら釣り合ってますと。か、B ランク以下だったらマッチしやすいでしょう。でも B ランクのあなたが A ランクの相手をお見合い申し込みしたり、A ランクの人狙おうとすると、無理ですよと。だからちゃんと自分の、需要とか、そのランクを、把握した上でやりましょうみたいなね。発信とか、なんかよく目にします。それはそれで合理的なんですけど、合理的だし、なんつうかな。合理的なんですけど、ちょっとね、冷たいなって思っちゃうんですよね、僕はね。合理的でいいじゃんかもしんないけど、世の中のトレンドには合ってんのかな、そういう合理的なコスパタイパ。あ、私 B なんや、じゃあ B 以下と、婚活したらすぐ決まるわみたいな発想、それもまあねいいのかもしんないですけど冷たさも感じてて、なんでかっていうと、結局ねやっぱり結婚がゴールなんですよ。結婚というか成婚大会がゴールなんですよね。なんかもう結婚相談所の都合にしか思えなくて、確かにね早く結婚したい苦労したくないっていう需要は叶えられるけど、そのなんかランクが合ってるっていうのが、その人がその人らしく幸せな結婚生活を送る上で大事かって言ったら全然関係ないとは思うんですよね。マッチしやすいとかはあるかもしれんけど、それって別に本質的じゃないし、なんなら結婚相談所の都合にすら思うしね。結婚相談所からしたら、早くね、高望みとかせずにね、いわゆる。高望みせず、同ランクかそれ以下のランクの人とさっさと出会って、さっさと結婚して退会した方が、得ですよね。成果も出るし。なんかね、そんな思惑にすらも感じてしまうから、合理的ではあるし、別に悪いとは言わないんですけど、なんかそれが正義だってなっちゃうのは、ちょっと悲しいなって。結婚相談所ってそんなために、そんなあなたのランク突きつけて、あなたに会う妥当な人ここですよっていうのをサポートするのが相談所なんやっけとか思っちゃうんですよね。だからあんま好きではない。そのぶっちゃけランク付けみたいなのをするのは。ね。まあそういうことなんですよ。結婚したい人が利用するから、結婚相談所って結婚したい人のためのサービスなので、その成果としては、結婚する、成婚大会するっていうのがゴールなのはもちろん間違いない。そこにはこだわっていく。けども、なんかそれが本当に正解かのような、人生のゴールかのような、それさえすりゃいいってわけではないと思うから。結局結婚もね、何のためにしてるかっていうと、結婚するために結婚するんじゃなくて、結婚して得たいものがありますよね。それが本当に欲しいことなんでね。だから結婚がゴールになっちゃうと、何のために結婚してんのっていう話にもなってくるから、まあサポートもずれるなーって思うんですけど、まあいろんなね相談所があって、 ね、いろんな人がいろんなニーズで使うからね、それはそれでいいなって思うんですけど、まあやっぱちょっと僕らのね、スタンスって結構なんか変わってんなというか、なんか変やなというか、特殊やなみたいなのはちょっと改めて感じたし、で、さっきも言った通り、でもそれが自信にもなって、やっぱり、やっぱこういうね、ことを言ってる相談所があるっていうのも大事やなって思うし、うん。僕らはね、やっぱ結婚してからがスタートやと思うんで、どんな自分で生きたいか、どんな自分でね、なりたいかっていう、そこをね、その婚活を通じて、サポートさせてもらって、その自分で、本当に自分がな、自分らしくいられる、パートナーと結婚するって、結ばれるっていうね。そこをね、伴走させてもらいたいなっていうのを改めて感じました。はい。一応綺麗にまとまったような気がするんですけど、ちょっと冒頭ぼやきっぽいね、話もさせていただいたんですけど、はい。なんか予想どうこう言うつもりはないですが、まあちょっとね、いろいろそういうことも感じます。で、あ、次回とかちょっと、もうちょっとあなた話せるかな。次回の今頃は、来週ね、今頃はちょっと、相談所リニューアルしたよー的なね、話ももうちょっとできそうなので、そんな話もまたね、したいと思います。はい。ちょっとね、この数ヶ月ね、頑張っておりました。はい。いよいよいろいろお話できそうな気がしております。はい。お待ちいただければと思います。よろしくお願いします。はい。では、レターですね。鍋友の皆さんからいただいた、レターをね、ご紹介していきたいと思います。マロンさん、ギフト付きありがとうございます。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、質問があります。夫婦は似た者同士と、性格が反対の相手、どちらが気が合うと思いますか？私自身は、おとなしく気が弱いタイプなのですが、学生時代は自分と似た草食系男子が自分には合うと勝手に思っていて、おとなしい男子と付き合うことが多かったのですが、全然関係が進展せず自然消滅ということが多くうまくいきませんでした。社会人になって婚活するとき、その反省を生かして自分とは正反対のリーダーシップのある男性と付き合ったところ、ものすごく気が合い、トントン拍子に結婚まで行きました。周りの友人を見ても、おとなしいタイプの子は明るくリーダーシップのある旦那さん、気が強く明るい子は気の優しい穏やかな旦那さんという組み合わせが多いです。相手が自分とは違う面を持っていて、お互い補い合える関係が結婚相手には向いているのかなぁと感じたのですが、大輝さんはどう思いますか？結婚相談所を開設する立場で何か感じたことなどあれば、大輝さん目線のお考えを聞いてみたいです。よろしくお願いします。おい、マロンさん、レターありがとうございます。夫婦は似た者同士と性格が反対の相手、どちらが気が合うと思いますか？ってね。これは確かにですね。身の回りの夫婦とか相談所で見てても、難しいな難しいな結局似てるんですよね。でも夫婦ってなんか、僕はそう見えちゃう。結局似てるなって思う。それは多分価値観とか、なんかあり方、雰囲気とか、なんか お似合いに見えちゃうね。うん。お似合いに見えるっていうのは、なんか共通点があるというか、そう、似てるなって思う面がある。ただ、その、外側に出てるものは、違うこともあるなと思う。一方が、ちょっと気が強い感じだと、もう一方が優しい感じっていうのも、マロンさんの言う通り、そうだなって思う、人が、比較的多いかな。必ずしもそうでもないですけどね。まあでも、比較するとそうかも。どっちかがこう、こうで、どっちかがこうでっていうのを、補い合ってるのかもしれないし、ちょっと性格が反対に見えることが多い気がする、僕の体感では。でも、全然ね、性格反対とかでもないんですよ、結局。一緒っていうか似てる。結局のところ似てる。なんかこう、見た目というか、 表面はちょっと違うように見えるけど、結局似てるなって思う方が多いかな。だから性格が反対とかじゃないと思うんですよね。あ、僕的にはね、マロンさんも、今もそうですね、私自身はおとなしく気が弱いタイプなのですがって書かれてて、でその反省を生かしてリーダーシップのある男性と付き合ったところっていう、なんかそのリーダーシップあるないで言うと、もしかしたら反対なのかもしんないけど、結構似てるとこあるんちゃうかなとは思いました。だから表面的に反対に見えても根本の部分では似てるんだろうなって思うし、なんか好き嫌いが違ったとしても、これが快適やと思ったり、これが不快やって思うポイントは結構似てるみたいな。楽しいとか、これが腹立つとか、そういう感情的にはその違う面もあればあるかもしれないけど、その心地よさ、快適不快っていう、快か不快かって人間誰しも感じられる、その何か感情の手前というか、快か不快か、なんかその部分は結構共通してたりもするんちゃうかなーとかね、思ったりします。それがなんか根底の価値観にもつながってたりとかね、うん、してそうな気はする。ちなみに僕ら夫婦はどう見えてますかね、大輝とユミ。性格が反対なのか、似た者同士なのか。きっとなんかどっちの意見もあるんじゃないかなーって思うんですけど、なんかほんまに真反対の人たちですねっていう風には見られてなさそうには思ってる、自分ではね。でもなんか性格的なところとか、なんやろ、雰囲気っつうか、なんかその出してるものは、ちょっとユミさんはこうですね、大輝さんはこういう傾向ですねっていうのはありそう。そういう意味では反対かもしれないけど、なんか、うん、結局どっちかっていうと似てますねみたいな感じになりそうな気がしていて、なんか自分ら夫婦のことも照らしながら、今のねことをね、ちょっと言ってみました。僕らもそうなんじゃないかなーって思いながら、まあよそから見たらまた全然違うかもしれないですけど。で、結局結婚ってね、何のためにするんやろうっていうところで、さっきもね一瞬その話になりましたけど、なんかこれはまあ正解ではなくて、なんやろ、まあ結婚ってほんまにね、なんか試練試練って言ったら語弊ある、そのまあ試練だなって思うんですよ。その自分とはね、まずね、こう人間って生まれてくるときは、みんなお母さんから生まれてきますよね。布亀の救急箱みたいなこと言いますけど、お母さんから生まれてきました。で、一体だったんですよ最初はね。お母さんと体も一つに、お母さんの体の中にいてね、一体だったんですが、自我っていうのが芽生え、こう自分と他人っていうね世界で生きていき、そして大人になって自分のこう、自我とかアイデンティティとかをね確立した上で、そして大人になっていよいよじゃあ誰かとね、結婚ってことであれば誰かと親密な関係をねこれから築いていくっていう、まあ怖いですよ。怖いし大変。自分一人で生きていく方が楽かもしれないけど、でも誰かと親密になりたい、家族になりたい、一つになっていきたいっていう気持ちもあって、でもこう自分は自分でいたいっていう葛藤もありながらね、まあだから試練ですよってそういう意味では思うんですよね。でもそうやって人と深い関係を築いていく、親密になっていくっていうことを通してまた自分を知るし、自分のこう生きがいとか生きる喜びとかも感じていったり、人として生きるこう人生の奥行きっていうのも出てきたりして、でもそこには試練があったり葛藤があったり、対立することもあればっていうのを通してね、成長していくっていう、なんかちょっと深いことを言いますけど、それも結婚だなーって思って、そう、結婚を通してね、いろんなことを教えてもらえますよ。まあ僕らが 何よりそうだったので。で、その教えてもらう過程には、しんどいこと、苦しいこともあるかもしんないけど、でもこう人と本気で向き合うってね、本当に大切な人やからこその対立やったり、向き合うことだったりを通して、こう学んできたなって思うし、それでね、悲しいこともあれば、その分喜びとか、 深い喜びっていうのもあったなとかも思うし。ね。そう。だから結婚って全然ゴールじゃないし、スタートだと思うんですよね。もう人間として、ね、こっからまたスタートですよって。自分自身の物語でもあるし、夫婦っていう関係を一生かけて築いていくっていうスタートだと思うからこそ、結婚がゴールになって、とりあえず結婚したら幸せとかね、結婚したらなんとかなるみたいな。だとちょっともったいないなーって。で、そのサポートをする相談所はまあ他にね、あったとしても僕らは違うなっていうのをね、改めて感じたっていう前半の話にもつながってくるんですけど。はい。っていうことをね、レターもいただいて感じました。はい。ありがとうございます。じゃあそんなわけで今回の放送以上ですね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルレターね、引き続き募集しておりますので、放送の説明欄からお気軽にお寄せください。ご質問だったり、ご相談だったり、メッセージだったりね、お待ちしております。よろしくお願いします。はい。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。